今回は、アイスランドで衣食住を背負って56キロ歩いた話。
はい。
もしくは、あなたがロイガベーグルトレイルを歩くべき4つの理由という会をしようと思います。
はい。はい、えらい、なんかテーマ決めてきたね。
そうだ。一応タイトルを決めてから話そうと思って。はい。はい、まあ、というわけで、我々2人が、2年ぐらい前になるかな。
いや、3年前じゃない。3
年前かな。はい。うん、まあ、アイスランドに行って、で、トレイルを歩いたんですね。トレイルっていうのは、まあ、山道。
うん、
で、56キロの山道を歩くということをしたので、そのことを思い出しながら、
はい、
そのトレイル、まあ、ロイガベーグルって名前の、道なんですけど、そこの魅力について語っていこうかなと。あと、体験とかについて語っていこうかなと思います。
はい。
はい。じゃあ、そうですね。まあ一応ロイガベーグルとは何か、どういうところなのか、はい。
そうですね。
っていうところなんですけど、まあアイスランドっていうのは、イギリスの、北にある、まあ島国ですよね、うん。で、そこの中にある、まあロイガベーグルってトレイルなんですけど、場所的には、アイスランドは、まあ、大体北海道ぐらいの大きさの島で、
うんうん、
その、まあ南側の山岳地帯にある、トレイルになってます。
はい。
で、語源は、そのアイスランド語で、温泉の道という意味らしくて、
うんうん、
で、まあ、その名の通り結構温泉がね、その、道中にありましたよね。
あ、そうですね。まあ、道中で入ってる人はさすがにいなかったけど、うんうん、
最初の開始地点、
うん、
なんていうとこだっけ、ランドマンナロイガルか。
はい、はい。
そこでは結構ね、服脱いで入ってるっていう人はい
ましたよ
ね。
水着で、うんうん、その辺の、こう池じゃないですけど天然の温泉に、
うんうん、
使ってる人結構いました。
はい。でアイスランド自体が、まあ、比較的地質的には新しいというか、
うん、
まあ、
うんうん、
火山の活動がすごく盛んで、
うん、
で結構まあ昔はもうなんか木がすごく少なかった頃もあったみたいな、
うんうん
うん、感じで、で実際こう割と原始の地球みたいな感じの、
うんうんうん、
まあほとんど木が、後半は少しだけあるけど、
うんうん、
まあ、ほぼないと。溶岩と、まあ、火山灰と、まあ、そこに生えた苔みたいなのが、
うん、
こう、すごく印象的な、場所で、うんうん、まあ、地熱、火山活動がすごく盛んなので、そこから温泉も湧いたり、うんうん、まあ、蒸気が噴き出したりとかしてるっていうことから、うんうん、まあ、温泉の道という、ことで名付けられた名前になってます。
はい。
はい。で、スタート地点がさっき言った、ランドマンナロイガルっていうところから、うんうんうん、ソルスクモスクっていう、まあ、渓谷の中にある、まあ、バスステーションみたいなところまでの、うん、まあ、56キロという感じですね。はい。はい、
そう。それ、初めてのトレッキング、海外トレッキングが56キロ。
うん、
しかも、こう、小屋とかでご飯が出る感じじゃないんですよ。
そうですね。
だから文字通り、衣食住を背負わないと歩けないという、うん。
そうですね。そこが割と、その日本の山と違うところかなと思います。うん、やっぱ日本の山は営業小屋って言って、その、
うんうん、
まあ泊まれて、で、ご飯も作ってもらえて、
うんうん、
かつ、まあ予約がなくても、まあ本当は予約は必須ではあるんですけど、その、まあスペースがあれば、その緊急的な避難小屋も兼ねているので、受け入れてくれるってところが多いんですけど、ロイガベールに関しては、基本的にはみんな自己責任で、自分の食料は、自分で持って、
うんうん、
で、予約は必須。
うんうん、
で、ベッドの数以上は受け入れないと。だから、うんうん、まあ、基本的にはテントを持って歩くっていう人が多いという。
うんうん、
で、僕らもそうしたので、まあ、着るもの、それからテント、それから食料、
うん、
自分たちで食べるもの、4日間に関しては全て持って歩いたっていうのが、はい、はい、ありましたね。
そうですね。その時は、まあ、まだというか、初めての海外トレッキングだったので。
まあ、かつ、彩香さんは初めての泊まりの
ハイキング。そうだね。ね、そうだね。泊まりハイキングって泊まりの登山というか。
うんうんうん。
うん、そうだね。
それは。
いきなり56キロだった
ね。相当チャレンジングでした
ね。いや、一応練習はちゃんとイギリスでやったんですよ。そうそうそう、当時私イギリスに留学してて。
うん、
でも、その、イギリスで留学してた時だった練習しようと思っても、イギリスって山はないんですよ。うん、
結構平坦なイメージはある。平坦な、
そうそうそう。それこそこう安定陸海的なもので。
チリのね。
そうそうそう、チリで言うとね。で、火山、そのアイスランドとか日本みたいに急峻な山がないんですよね。うんうんうんうん、火山帯じゃないから、
うん。確かに。
だから練習しようと思っても、なんかその辺の丘を歩くぐらいしかできなくて、
うん、
一応、 靴とか試し歩きでいろいろやってみたり、うんうん、わざわざ重くするためにパソコン持ってたりとかしてたんですけど、うん、でもあんまりなんかトレーニングにならなかったなと、うん、今思い返せば思います。
まあでもロイカベイクルは割とその道的には平坦だし、
比較的。そうだね。まあ、平坦ではないけど、
アップダウン、日本のアップダウン、うん、その北アルプスとかの山に比べたら、まあ
そうですね、
なだらかではある、
うんうん。
あと基本的には下りの方が多いというところもあって、うんうん、まあ、まあ、もちろん真っ平らでは全然ないですけど、まあ、日本の山に歩いている人にとっては、まあ、比較的なだらかなところを選んで歩くっていう感じにはなるかなと思いますね。
なんで結構年配の方でトレイルしてる方もいましたよね。
うんうんうん、
おじいちゃん、おばあちゃんとか、
うん。はい。で、まあ、一応ルート的には、そうですね。割と全然違う、こう、ゾーンが4つぐらいあったような、
うんうん、
記憶があって、なんか一つ目というか、一日目、僕たちは方向的にはランドマンナロイガルからソルスモスクに歩いたんですけど、
うん、
まあ一番最初は、こう、割と、なんだろう、天然温泉が湧き出してて、すごいなんか、カラフルでもあったというか、なんだろう。
あ、そうですね。まあ火山帯なんですよ、まず、うん、一番最初のエリアは。だからこう、すごい岩の形とか山の形が面白くて、
うんうんうん、
なんか、その、まあ、火山灰によっていろんな色に変わった。
そうだね。赤茶色から黄色からこう黒いものまであったし、うんうん、苔もあるから。
そうそうそう。まあ、全体的に非常にカラフルで綺麗。ね、
うん。
すごい。だから、そのエリアまでバスが来るので、
うんうん、
日帰りで、そのエリアだけハイキングして帰るって人も結構いました、ね。
うんうんうん。いや、ここも本当に綺麗で、僕らが行ったのは8月かな、
うんうん、
でもまあ雪も結構残ってた。てた
うん、
そのルート上にはもちろんないんですけど、
うんうん、
その、まあでもちょっとだけ渡るところはあったか。
あった、あった、あった。
うん、危なくはないですけど、
まうん。雪はちょっとだけ残ってて、
うんうん、
で、雪が残ってるのに、
うん、
なんか湯気が出てるみたいな謎状態。
ああ、確かにね。それは面白かった。
火山帯で、めっちゃ湯気がバーって、その地熱で温まって出てるところと、
うんうん、
雪が残ってるところが、こう、まだらに存在してて、
うんうん、
こうなんか、見たことない感じの、うん、風景ですよね。
はい。でそれが、まあ、1日目。で、うん、2日目ぐらいが、こう、もう打って変わって、真っ黒の火山灰と雪の白。
うんうん
で、
うんうん、
すごいなんか別の惑星に来たみたいな感じの。
あ、そうですね。で、結構霧があるエリアでもあったので、
ねう
んうん、なんか本当別の惑星感強かったよね。
なんか映画の撮影に使われたみたいな話を聞いたことある。
インターステラーとか。
インターステラーみたいな、そういうこう他の惑星に来ましたみたいな感じの映画だった気がするけど、
うんうん、
ちょっと調べてみようかな、うんうん。そうですね、インターステラーですね。
うん、うん。うん
いや、本当に、でも、その、撮影に使われるのわかるぐらいの、
うんうん、
こう、不思議な、場所でしたね。
うん。まあ、この辺しかもなんか人も少なくてね、余計なんか、
ね、
こう、
うん、前後ろが、こう、霧と、あと、うん、アップダウンもあるから、
うんうん、
そう見えなくて、
うん、
うん、うん。
で、
その、その辺が標高的にはピークですね。
うんうん、そうですね。か、まあ、一番雪も残ってて、
うんうん、
そこからちょっと下ったあたりから、こう苔にこうなんというか覆われたエリアになるんですけど、
うんうんうん、
で湖がいきなりこうバーって開けたところ
が
あって、
ねうん、そこはすごく
本当 RPG 感半端ないんですよ。こう、
うん、
ちょっと登り切ったらあこれネクストステージ来たみたいな感じになる瞬間があって、
うんうんうん、
でそれでこうなんだろうまあ2個目のエリアはそういう湖とその周りになんか馬がこうテクテクしてるみたいな感じの
そうですね。いや、こんな場所あるんだ、みたいな。
牧歌的なエリアで、いい感じでしたよね。うん、
やっぱ全体的に、この木が生えてないので、
うん、
もう次のエリアの見通しがすごく良かったり、
うんうんうん、
まあ、すごく、うん、見通しがずっといいので、絶景が続くっていう感じでしたね。
うんうんうん、いや、そうですね。本当にそういう意味でおすすめですね。
うん、
割と、ずっと尾根歩きみたいな感じ。
そうだね。うん。まあ、日本の山とかいくつか登ったことある人はわかると思うんですけど、まあ、てかそれが当然な感じがするんですけど、まあ、最初はね、樹林帯って言って、その木に囲まれた、そのルートを登っていって、
うんうん、
だんだんこの、 何度高い山登るとこう視界が開けてきて、うん、周りの山も見れるようになってみたいな感じ、
う
ん、
そうですね、
うん、基本的にはこのご褒美ゾーンまでたどり着くのが結構時間かかるというか、そうそうそうそう、
森林限界って言われる高さまで上がらないとそのゾーンが来ないので、
うんうん、そうですね、アイスランドはもう森林限界めちゃめちゃ低いですから、ね、うんうん、多分3、400メートルぐらいなんじゃないかな、
うん
うん、でずっとそれより上を基本的には歩くので、
うんうんうん、
そこがすごく、こう、なんだろう、いろんな風景の変化が楽しめるポイントでもあります
よね。うんうん。うん、そうですね。
はい。で、その三つ目が、まあ、一面の緑の苔に覆われた、まあ、原始の地球のような、世界があって、
うんうん、
で、最後は割と、まあ、お花畑があったりとか、うんうん、あと川を渡ったりとか、
うんうん、
渓流地帯があって、
うん、
で、まあ、森みたいなところに入っていって、で、まあ、ゴールが、
そうですね。
ソルスの地区という。
はい、はい。その辺にまで来ると、こう、川の幅がだんだん広くなっていくのがわかるんですよ。
うん、そうだね。
最初はなんか、こう、ちょっと軽く渡れるようなちっちゃな川しかなかった。うん、だけど、それが、こう、どんどんなんか谷が深くなっていって、うんうん、橋がないと渡れないような、こう、濁流みたいな感じになってて、
うん、
なんだろう。面白いですよね。本当にそれで、なんだろう。大地がえぐれていく感じを感じられるというか。そうだね。うん、で、いろんなところからこう湧いてきた水が集まって一つの川になって、うん、それが大地を削り、うん、谷を作り、みたいなのが体験で、歩いていくうちにこう地球が進化していってるみたいな感じ、
ね、
見えるっていうのが面白いかなと思います。
いや、なんか川こうやってできるんや、みたいな感じですよね。うんうんうん、まあ、全体的にこう、なんだろう。まだ、新しい、まあ、新しいっつっても多分数百万年とかではあるんだろうけど、
うんうん、
その、まあ、日本もまあ新しい方ではあるけど、まあ、それでも結構、そのね、森とかもあるし、
うんうん、
その、かなり侵食が進んで、
うんうん、
こう、栄養もあるし、こう、うんうん、それに比べると、すごい、こう、なんだろう、石爆としたというか、こう、まだ痩せてる、ので、うんうん、こう、これからできていくんや、地球が、ってい
う、う
ん、
そうそうそう、
感覚がすごく強いですよね。
うん。いや、そこがね、やっぱり面白いですよね。うん、この辺までは、もう苔しか生えることができないんだな、うん、その、なんだろう。
栄養的にも。
地質との、だから栄養的に。それがどんどんどんどん、いろんな花々であったり、
うん、
木が、こう、4日目にして初めて木を見ましたよね。
そうだね。
で、その時の感動は半端ない。木があるって
。そう。だんだん苔から草から、まあ最初はなんか地タイルみたいな、こう、感じですね。苔以前に、この、ちょっとへばりついた、なんか、何かだったのが、だんだん光合成ができる、なってきて、っていうのはすごく、こう、面白い、なんか、理科の時間。
うん、いや、本当になんか近く興味ある人にとっては最高の場所だと思います、やっぱり。
うん、本当に
面白い。めちゃめちゃ面白い。
うん。僕らそんな詳しくなかったけど、
うん、
もうこれで興味を持ったぐらいの感じで、いろいろ調べました、ね、
はい。じゃあ大体ルートの話をしたところで、
はい。
なんか衣食住を背負った話の確かにをしていきたいと思うんですけど。
いや、重かったね。
重かったね。
うん、だいたい最初に測った時で22キロとか。
そうだね。私はさすがにもうちょっと軽かった。でもなんか17キロとかそれぐらい思って
た、うんうん、確かに、そのぐらいだった気がする、うん。
で、まあ、本当に4日分の全食料を持って、ね、で、
着替えもね。
うん。で、日本とアメリカと、イギリスからいろんな食べ物を。
物資を確かに。
そうそうそうそう。そう持ちよって。
僕は謎に、こう、サンフランシスコ経由で行くっていう謎のルートでしたね。
出張の後だったのかな。
なんか、そう、出張の後に旅行に行くっていうのをやってみたいっていう。あと、まあ、なんか休みがそのタイミングで取りやすかったっていうのもあって、
うん、
で、まあ、ベイエリアの、うん、会社のオフィスに、まあ、出張に行った後に、
うんうん、
まあ、そこからアイスランドに飛ぶっていう。
そう、地球3分の2周してるから、
ね。確かに。確かに。絶対、こう、帰った方が早かったんですけど。うん。なんかでも、ワオエアーっていう、まあ、今は亡きになっちゃったけどね。
そう。
ワオエアーっていう、まあ、LCC が当時、うん、アイスランド拠点のあったんですね、うん。で、いろんなところからアイスランドに。こう飛行機が出て、
ね、て、
はい、
うん、
それがすごく安かったんで、
うん、
割と日本に帰ってから行くってなると、うん、まあ、ヘルシンキ経由とかかな、割と高かったんで、
ね、
それに比べると、割と安く行けたのはありがたかったかなと思いますね。
うん
うんうん、まあまあ、それもあって、こうアメリカ一旦経由して行くので、こう全部持ってかなきゃいけないと。
うんうん、
こう出張の用品とかに加えて全て
ね、山道具も
全部。山道具も全部持ってくっていうのは、割と。
だから、こう言ってたよね。うん、あの、衣食住全部か、こう、なんだろう。全部背負って、うん、さらに仕事道具も。
そうだね。
あの、確かに。さすがにそれは、あの、街のコインロッカーみたいなところに置いてきたんですけど、そうだね、うん、そういうのを持ってたから。それは
すごかったね。
お、これだけあれば生活できるみたいな状態になったよね。
うん。だから、ね、よく考えたら登山道具が22キロでプラスで持ってたっていうことだよね。
うんうん、
相当な荷物。
大荷物だったよね。大変だったね。
でしたね。まあまあ、それで歩き始めが、まあそのぐらいで、だんだんね、食料とか減っていくんで、軽くはなっていくんだけど、
うんうん、
はい。まあでも結構な、重さでしたね、
うん。当時はやっぱり慣れてなかったよね、その、
重いものを持って歩くっていう。
まあ、どうやって軽くするかっていう技術がまず全然足りなかった。
そうだね、確かに。
うん、山の服ももっと軽いやつをどんどん選べるはずだったのに、うんうん、なんかそこの知識が足りなくて、めっちゃ重かったし。
うん、あとまあなんか毎日やっぱ着替えるとかも、こうやっぱちゃんとやりたいなみたいな、ちょっと清潔感がとかって思っちゃうけど、うんうんうん、まあ実際このね、すべてを持つことに比べたら、うん、まあその最初と最後だけはこう街に戻るからちょっと綺麗なものを着たいけど、
うんうん、
まあ途中もね、もうちょっと、なんかそんな気にしてられんわみたいな。
うんうんうん
感じで使わなかった機会もあったりもする
か
もしれない。
うんうん、
あ、そういえば、そのルイガーウェイグルの重要なポイントとしては、珍しくですね、シャワーがあります。は
い、あ、ありますね、うん。
はい。日本は基本的にはないですね。シャワーが見られるところっていうのは。
あ、そうなんですか。山は。ああ、めすごい高い山だ
と。そうだね、うん。うん。立山とかに関しては、うん、まあ、あそこはもう山荘というよりホテルっていう感じだからあるけど、うんうん、基本的にはそうですね。温泉入れるところはほぼないと思っておいた方がいいと思います。
うん
うん、それに比べると結構、そういう点では、まあ、行きやすいところかなと思うかな、うん
うん
うん。うん。あとは水飲めるっていうのもいいよね。
ああ、そうだね。
その、うん基本的に流れてる小川から汲んだ水をそのまま飲むことができると。
うんうん、
まあ火山灰で、すごく多孔質なので、
うん、
こう水がすごい綺麗なんですよね。
うん
うんうん、でそんなに、こう、なんだろう、エキノコックスみたいなのもいないから、
うんうんうん、
基本的にもう川の水をそのまま汲んで、
うんうん、
水筒に入れて飲めるっていうのもすごい良かったなと、う
ん
う
ん。でも、やらなかったよね、結局。
そうだね、どうだったっけ、ほとんどは、うん。
山小屋でも、
そうだね。
一応そうやって、
お水をもらって、ま
あ、でもそれもでも湧き水なんだとは思うんですけど、そうだね、まあでもまあ信頼できる湧き水ってことで、
うんうんうん、
その一応小屋で
そうだ、ね、
呼吸してたような気がする
。うん。寒いんでめちゃめちゃ喉乾くっていう感じでもないです
ね。うん、そうですね。一番だから暑い時期、うん、8月ぐらいに行ったんですけど、
うん、
それでもまあかなり寒かった。
うん、そうだね。
で、まあ雪も残ってるぐらいだったから、うんうん、まあそういう意味ではめっちゃその、日本のなんか夏山の暑くて苦しいみたいな、湿気もないし、あと、
うん、
そういうのはなかった
です。虫もいないし
ね。虫もいないしね。うん。うん、いや、だから私は逆に日本の山をいろいろ経験する前に、あれを経験してたので、うん、なんか、そういう意味ではビギナーに
いいのか
だかな、うん。
っていうのは、まあでも、ね、歩き始めてしまえば、重さとかを除けば、こう、
うん
うん登山とか、まあ、ハイキングの美味しいところだけを、
そうですね。
歩けるっていうのは、
そうですね。
あると思いますね。
今なら絶対もっと軽くできるから荷物、うん。なんかもっとうまくいける気がする。もっと楽しめる気がする、
ね。
単純に景色を。
ダウンジャケットとかも持ってなかったし、うん。そういう意味では、こう、いろいろ、もう一回行くとしたら。
そう、なんかスキーウェアみたいなちょっと重たい服着ちゃってて、
そうだね。
それがちょっと重かったんですよね。あったかかったのは良かったんですけど。うんうん、いやでも本当に、なんだろう。景色がとにかくカラフルで、
うん、
もう、一個一個、こんなん見たことねえ、みたいなのの連続だったので、うん、まあ、それはある意味、なんていうか、こう、本当に、山がすごい好きってわけじゃなくても、もうその景色を見てるだけで満足できるっていう感じな気がします。
うんうん、確かに。いや、本当に絶景続き。
うん、いや、あれですね。四つの理由って言ってたのは。
うん、四つの理由は考える前に、言った四つって言っただけなので、言えてるかな。まあ、常に絶景であるというところと、
うんうん、
と、まあ、 高低差が比較的少ないから、まあ長い距離でも比較的快適に、
うんうん、
まあかつ小屋のシャワーとかを借りながら、こう歩けるっていうのが二つ目かな。
うんうん、
まあ三つ目で思い出したのは、日照時間が長くて。
ああ、そうですね。
なので、こう、まあ、ペースが自分のペースで歩けるっていうのはすごくいいですよね。
うん、うんうん。
小屋と小屋の間は、だいたいまあ12キロとか、10キロとか、なので、
うんうん、
まあ、1日、例えば5、6時間かけて歩けば、まあ、そんな不可能ではないペース。ゆっくりゆっくり歩いてもまあ大丈夫なペース。で、かつ、午前4時ぐらいには日が昇って、午後9時ぐらいまで、こうずっと明るい。
うんうんうん、
日没がそのぐらいなので、もう、なんだろう、自分の、なんだろう、まあ、日没に追われて、こう、歩く、そのペースを決められることなく、こう、好きに、歩き始めて好きに、こう、
うんうん、
なんだろう、まあ、山小屋に着いたら、そこで、こう、休憩、みたいなこともできるし、それはすごくいいかなと思いますね。
うん、うん。
うん、
あれ、4つ話した。
四つ目はどうしようかな。まあ、あとは山小屋が綺麗かな、とにかく。
ああ、そうだね。山小屋
が綺麗だね。それはすごく良かったね、
うん。すごい。あとまあ、世界中からそういう意味で山小屋で仲良くなった人とかもいた
よね。うんうん。そうだね。
なんか世界中からいろんな人たちが来てて、うん、で、なんだろう、体操の仕方を教えてくれる、こう、スペイン人のおばちゃんとちょっと仲良くなったりとか、ね、一緒に、こう、シャワーを待ってる間、なぜか一緒に運動してるっていう。
あとなんか、日本に来たことがあるとかって言ってた研究者の人
みたいな、ね。研究者の人じゃなくて、多分、なんか、こう、語学の、なんか先生みたいな人。
ああ、そうだっけ。
そっか、研究者の人もいた。
いたよね、
なんか、数学科の研究者が、
うんうん、
と出会って写真撮ってあげたね、そういえば、
うん。
うん。清戸ユニバーシティに行ったことあるよって言ってた気がする。
そうそうそう。いや、一応多分世界三大トレイルとかにも選ばれるし、
うん、
まあ、
うん、
トレイル、最も美しいトレイルトップ10とかには、まあ、うん、結構常連で入ってくるので、
うんうん、
まあ、いろいろ世界中から、まあ、特にヨーロッパは多いですけど、
うんうん、
人が集まっているので、結構そういう、コミュニケーションもあったりとかします
ね。うんうん、なかなかね、今、コロナの今だとイメージしづらい
けど、ね。確かに、確かに。
なんか当時はすごいね、そんな感じ、うん、牧歌的な感じでしたよね。
いや、まあ、コロナがね、こうあって、まあ、なかなか、この度、このポッドキャストを聞いて、行ってみたいなって言って、しばらく。
すぐ行ける感じではないかもしれないですけど。わかんないですけど。
まあ、でも、あれだよね、もうかなり旅の中ではソーシャルディスタンス取りやすい。
あ、確かに確かに。そうだね。
やっぱ基本的に心配なのは泊まること食べることだけど、
うんうん、
まあその二つは基本的には、外で、
なので、自分のテントでやってる限りは、基本的に大丈夫だと思うので、
うん、
はい。
っていう意味ではね、まあ旅がまたできるようになって、まあ注意しながらっていう時にはもしかしたら、ね、行きやすいかも。
うんかもしれない。どうですか、
ね、気合はいりますけど、
うん。まあまあ。じゃあ、推しポイントを話したところで、ちょっとトラブルについても話したいなと思うんですけど、ね、
はい、
まず、出発前に出発できなくなるかもしれなくなったよね。
いやー、あれは焦ったね。あれはもう本当に心臓が止まるかと。
はい。何が起こったかと言いますと。はい、
まあ、リュックサック、まあ、バックパックの、まあ、の中に、まあ、すべて詰めるわけですね。テントとか。
うん、
で、テントっていうのは、その外側のこうフライシートっていうシートと、中にある骨でできていると。
うんうん、
で、骨は基本的によく横のポケットとかに入れて、
うんうん、
で、こうフライシートとか布系のものは中に入れるってことが多いですね。
うんうんうん、あ、それはバックパックの中
に入れる。バックパックの中に入れるっていうことですね。で、そのまま預けたんですけど、
うん、
そしたら、
飛行機で預けて、まあ、こう、刺さってたと。
そうそう、横にね。
横にね。
そうそうそう。で、こう、まあ、受け取って、
うん、
で、あやかさんはイギリスからだったので、イギリスから来たあやかさんと、まあ、街で合流して、
うんうん、
1日目はね、レイキャベクっていう首都の、キャンプ場、
うん、
結構街に近いすごい綺麗なところがあって、
うんうん、
そこに泊まろうということで、
うんうん、
こう、いやー、やっと集合できたねと。で、まあ、じゃあ、ここにテント立てて、で、その後に、こう、一日の計画を立てよう。夕方だったよね。
うんうん、
で、テント開けたら、こうなんと、こう、その、ポールがないと、その骨組みのところが、見つからないと。
ね、
で、横に刺してたんですね。 そしたら、多分、そのベルトコンベアとかの中で、ポロって取れちゃって、
うんうん、
で、なくしちゃったと、
うんうん。
でもこれ何がやばいかっていうと、うん、まあ、そもそも、その、トレイルに出発するどころじゃないし、
うんうん、
その日の宿もない。
そう、いやだから4日分の宿がなくなりそうだったんですよ、うん、その時。で、その当日も、まあ街にいるから、頑張ったらホテル探せたかもしれないけど、うん、でも予約は全然してなかったんですよ。そうそうそう、レキキャビクのホテルってすっごい高いんで。
基本的にはめっちゃ高いよね。
めちゃ高い。
2、3万ぐらいは。うん、当日だったら。
一人でもそんなんですね、うん、多分ね。うん、
だからもう、いろいろな考えが駆け巡って。まずはキャンプ用品の、こう、売ってるお店で、とにかくテントを買わなきゃいけないかもしれないし、
うんうん、
宿がそれがなかったら探さなきゃいけないかもしれないし。
うんうん、で、ね、テント買えなかったら明日からトレイルさえ行けなくなってしまうという。
で、どうしようと、なって、
うん、で、こう、一瞬、こう、なんだろう、りょうさんが絶望してるときに、
うん、
実は私のリュック、うん、というか、ザ・バックパックの横には、
うん、
なんだろう、杖あるじゃないですか。杖って、
うん、ストック
、うん、歩くときにザクザクって刺すやつですね。あれを刺してたんですよ。
二人とも同じ過ちよね。二人とも海外でそういうのするの初めてだから。
そうそうそうそう。なんか、自然な感覚でね、普段持ち運ぶときやっぱりそうするから、そうするノリで、なんか、こう、なんとなく刺してたんですよ。
うん、そしたら。二人ともね、ちゃんと締めてはいたんですよ、うん、あの横のベルトをね。
でもやっぱりこう、動かすときに、そういうベルトとかって緩まるじゃないですか。
うん、
で、二つ刺してたストックのうち一本がなくなっちゃって、片方になっちゃったんですよ。うん、で、もう一本がなんか見つからないって言って、探してたときに、うん、なんか、こう、なんだろう。長細いものがもう一個あったのを見てたんですよ、
うん、
実は私空港で、ね。そうそうそう、うん、空港の荷物受け取りの場所で、自分のストックを探してるときに、
うん、
ストック結局見つからなかったんですけど、
うんうん、
なんか長細いものがあるなっていうのを実は見てて、
うん、
で、もしかしたらあれかもしれないって言って、わーってなって。
空港に戻ろうと。
そうそうそうそう。
車に乗ってね。
結構レイキャビックから空港結構遠いよね。40分
くらい。40分くらい
かかったね。40分くらいそのキャンプ場から、うん、レイキャビック空港までかかったんですけど、とりあえずもう撤収して全て行くぞっつって、うん。
戻るしかない。
戻って、で、しかももうその日の空港、飛行機が全部終わって、ね、空港自体が閉まる直前だったんですよ、うん。で、やばい、実はこういう事情でやばいんです、みたいな感じで、
うんうんうん。あそこにあったんです。
そうそうそう、職員さんに話をして、なんか忘れ物があって、みたいなことを最初はインフォメーションセンターの人に説明したんですけど、うんうん、なんか回収して同行するんで、みたいな、うんうん、なんか明らかに明日以降になりそうな雰囲気。
う
ん
ね、
しかも翌日、なんか休みとかだったよね。なんか
知らんけど、
そうそうそう。だからもう、今日受け取れなかったら終わるみたいな状態で、うん、で、こう、もう必死の交渉ですよね。必死に交渉して、なんとか、その、エリアに、もう人が誰も入れなくなったエリアに入れてもらって、うん、で、やっぱり、ポールは、良平さんのだったんですよ。
うん、
じゃあ、それを回収して、無事その日の宿を確保したっていう。
いやー、ね、まあ。
いや、最大のね、
ピンチだったね。最大のピンチ
を、ね。あれが一番最大、アイスランド旅行で最大のピンチでしたね。
そうですね。
うん。
まあ、横に刺すのは危ないと。
そうですね。
いうことですね。
そうですね。
預けるときには気をつけましょう。
気をつけましょう。
はい。
うん、はい。ということで、もう一つあったと思うんですけど、トラブル。今度は旅の終わりですね。
あー、確かにあったね。確かにあったね。うん。
で、4日間歩き続けたんですよね、
うん。
で、歩き続けて、やっとそのバスが来る。
うん、
何でしたっけ、名前。
ソルスモスクかな？
ソルスモスク、
うんうん
で。ソルスモスクのあたりの、は結構標高も低いんで、お花とか咲いてるんですよ。
うんうん、
すごい綺麗な、
うん。
で、なんか小屋について黄色いお花がわーって咲いてて。
うん、いや、すごい綺麗、ね。
すごい綺麗。で、もうここは絶対ゴール
だ。みたいな。
そう、エンディング、これはエンディングだなと思って、二人で、なんだろう、小屋についてよかったね、着いたねって言って、うん、バスが来る時間を待とうと思って、ベンチでゆっくり座って、のんびりしてたんですよ。
うんうん、
したら、なんか、あれってなって、こう、来るはずのバスが、こう、来ないんじゃないかっていう話になってきて、
うん、でなんか時刻表を見たらもう今日のバスはな終わってるよ
みたいな。そうそうそうそう。えみたいな感じになって、うん、で、 店員さんとかにいろいろ話を聞いてみると、
うん、
なんとこっから2キロ歩いたところで、
バス停が2つあると
。そう。バス停実は2つあ、2箇所あったんだって言われて、うんうん、こっから2キロ先にあるよ。あと30分みたいな。30分、まあなんかそんな感じで、とにかくタイムリミットがあって、ね、もう足はボロボロだし、体もボロボロで、もうなんか、
本当にもうこれから
歩くの一歩も歩けませんみたいな状態なのに、なんかもう、必死で。
ラスト2キロは、めちゃめちゃ大変だったよね。
うん。で、残り2キロ歩かなきゃいけない。しかも結構なスピードでっていう状態で。いや、僕、本当にギリギリだったよね。
最後の2キロはもう無心
だって、バスもう来てたしね。
あ、そうそうそう。
マジギリギリだった。着いた時には。
なんかバスみたいのがあってね、基本的にはそのバスを予約する必要はなかったのかな、
う
ん、確か。
いや、予約してたと思う。その行き帰り
は。あ、そ
っ
か、行き帰りは一応席は予約したけど、うん、そのチケットはまあ有効みたいな感じだったんで、うんうん、まあ一時期はもう諦めて明日行くか、
みたいな感じだったんだけど。もうそのね、あの、ふもとというか、
うん、
フルモスクの宿で泊まろうかとしてたとこだったんですけど、うんうん、もうなんか、なんとしても、こう、うん、都市に帰るんや、つって。
人間の生活を取り戻そうと。ボロボロでしたからね。
まあでも、キャンプ場に帰るんですけどね。
確かに
ね。そうね。結局ね。
ちょっと一日では人間の生活は戻れない。まあ、あとはレイキャビクの、宿がすごく高いっていうのもあって、
うん
う
ん、
こう、割とね、そのキャンプ場の施設がすごく充実してたんで、
うんうん、
まあ、いっか、っていうことで、
うん。そうですね。
はい。帰ってきた日も、キャンプ場に泊まりましたけど、確かに、バス停は2つあるというところは覚えておいていただけると。
うん、さらにですよ、
はい、
バスに乗りましたと。
はい、
これで。
あったね、確かに。
これでもう生きて帰れる、帰れるって言って、わーってなったんですよ。
うん、
バスが発進した後ね、
うん。
で、しばらくその、なんだろう、窓の外の景色とか楽しんでたら、
うん、
なんかいきなり止まったんですよ、バスが。
確かに。
で、なんか30分とか40分とか動かなくて、
しかも窓は、ドアがね、開くんですね。
ドアがずっと開いてるんですよ。で、めっちゃ寒いんですよ。
うんうんうん、
なんだろうなと思ったら、
うん、
あ、なんか、ドア閉まんなくなったみたいなことを言い出して、なんか、石が挟まったかなんかだったんだけど。
確か、そう
だった、ね。で、壊れちゃって、
うん、
ドア閉まんなくなったって言われて、うん、どうしようみたいな感じに言われて、うん、どうしようこうしようも帰りたいみたいな。本当に道の途中で、ね。運転手の人は
ね、みんなにこう言うんですよね。そうそうそう。こうドア閉まんなくなったから走れませんみたいな。
うん、
でもみんな同じ状況なわけです
よ。そうそうそう。
4日間か3日間かみんな歩き続けて、
うん、
でこれから帰るぞって人たちなんで、
うん
いいよっつって、ドアが閉まらないなんて、どうってことないさ。
どうってことないから、とりあえず寒くていいから、とりあえず走ってくれっつって、
そう
で、結局なんか30分くらい走ったところで別のバス、その、
うんうん、
系列のバスに乗り換えさせてもらって、帰るってことができましたね。う
ん、
いやもう、あれは本当に帰れないんじゃないかと思ったよね。
ね。いやまあでも、ね、みんな食料もテントも、あるし、一日分は、こう、余裕があったから、
ね
うん、こう、最悪の場合を覚悟しました、
ね。うん、最悪の場合は、この辺でキャンプするか、みたいな。うん、一応でも、その辺で勝手にキャンプしたらダメで、
うん、
一応キャンプ場に、ね、ちゃんと行かなきゃいけないんですけど。うん、いやー、まあ、なんか。
結構ね、多かったですね。
そうですね。
いや、でももう、この状況だと、今の状況だと、そういうトラブルすら、こう、懐かしい、恋しい、ですよね。そんなことないですから ね、家から。
そうね。
半径何キロの世界で暮らしてい
ると、ね。そうですね。まあ特に最近は本当に全然遠くにも行ってないんで、
うん、
旅のトラブルみたいなのを経験してないから。でもまあ、うん、ライブあの時はいろいろありましたね。
ありましたね。
トラブルもね。でもまあ、なんだかんだでやっぱりちゃんと、その観光としてそういうハイキングとかを推奨している文化でもあるので、
うん
うんまあ、みんな自然を大事にしつつ、
そうだね、
でもそういう、こう、うん、ハイキングいいよみたいな、キャンプいいよみたいな感じなので、そういう意味ではすごくこう楽しいと思います、キャンプとか好きな人にとっては。
うんうん、そうですね。アイスランドはね、冬もオーロラが見れて、
うん、
で、オーロラが見える場所の中では比較的暖かいのかな、海流の関係で、うん。まあ、アイスランドで名前なので、結構氷に閉ざされて寒いってイメージはあって、
うん
うん、まあ実際に本当にそうなんですけど、白夜だし、
うん、
その氷の洞窟とかもあるんだけど、まあ、
うんうん、
緯度の割には、基本的には、その、アラスカだとか、
うん、
あとはロシアの、その、極北の世界っていうよりは、
うん、
まあ、もうちょっと生きていける寒さ。
そうそうですね。
うん。ということで、まあ割と、その、オーロラツアーとか、氷河ツアーとか、 っていうのが人気ではあるので、うんうん、そちらもまあ行ってみたいなと思いつつ、まあ我々はやっぱ夏のアイスランドっていうのはこういいぞと押していきたいところ
ですね。
う
ん、夏のアイスランドは本当に良かったですね。うん、いや、あの天候がまずめちゃくちゃちょうどいい。
うん、そうだ
ね。それが本当に何だろう、こうまあ寒すぎず、
うん、
暑すぎず、
そうだね。
うん、で、あの、いろんな景色を楽しむのに、こう、十分な昼の長さがあって、
うんうんうん、
やっぱ冬に行くとオーロラとかは楽しめるけど、やっぱり氷に閉ざされてて夜がすごく長いっていう感じで、うんうんうん、まあ、やっぱりその、そういう感じになってしまうって、
うん、
まあ、オーロラメインにどうしてもなってしまうと思うんですけど。
まあ、特に長いイギリスの冬を経験した後の彩香さんには、アイスランド冬に行くというのはあまり、こう、候補になかったん
じゃないかなと。なかった。
日照を楽しみたいと。
うん、うん。
のがあったと思いますね。うん。本当にね、うん、涼しいし、日は長いし、
うん、
うん、景色もすごくいいし、
うんうん、
あの、道も空いているからね、そのドライブ旅。
そうですね。うん、いや、ドライブしてるだけで本当に楽しいというか、うん、やっぱ地形が面白いから、あの、本当に、なんだろう、こう、ロイガベーグルほど、なんだろう、こう、ユニークじゃなくても、
うん、
もう、その辺のドライブ道だけでも、十分美しくて、楽しめるので、
うんうん、
本当になんか、ただ行くだけでも楽しいです。アイスランドは別に、4日間、
衣
食住を背負って歩く必要なんてないんですよ、実はね、
うんうん。
でも、あの、やっぱり、すっごい良かったのは、ロイガベールの景色が一番良かったけど、っていう感じですよね、やっぱ
ね。まあ割と首都にも、割と有名な、アイスランドの中でも有名なトレイルなので、
うん、
首都にもね、ロイガベーグル通り。
ああ、ありましたね。
通りの名前もあるし、うん、うん。すごく愛されてる、あの、道でもあるっていうのは感じましたね。
うん、うんうんうん。やっぱアイスランド人が一緒に一度は行かなきゃと思うようなところらしいので、
うんうん、
なんか、ね、一番最初に行ってしまってよかったのかなってぐらいよかったですよね。
そうだね、本当に、ね。確かに。はい。という、ロイガベーグルの推しポイントと、行くべき4つの理由を語るという感じでした、ね。
はい、はい、
はい。いやー、懐かしいですね。
ね。
旅行行きたいな、
っていう気持ち
になりました ね。
うん。いや、本当アイスランドの他の魅力もいろいろ語れる気がしますけど、
うんうん、
ギャオとか。でもまあ、ちょっと趣旨とは外れるので。
そうだね。うん、いやー、なんか、こう語って、こう思い出したのは、なんだろう。うん。こう、トラブルも含めて旅、というのはよく言われるけど、
うんうん、
なんだろう。まあ、なんでそういう歩きに行くのかなみたいな、
うん。
そう、トレッキングに行くのかなっていうと、まあ、結構困りに行くみたいなところがあるんじゃないかな。
本当に言ってる。本当に言ってる。
いや、っていうのは、旅っていうのは困りに行くっていうのは、なんか誰か、デイリーポータル Z の、 編集長の林さんっていう人が言ってたことで、うんうん、なんかいろんなところに行くのが好き。で、ね、結局何をしているかっていうと、つまんないところが好きみたいな。その人はですよ。その人はなんか街の、こんなところ誰も行かないだろうってとこに行って、なんか面白さとか魅力とか発見するのが好き。みたいなことを言っていて、で、なんかでも何しに行ってるんだろうねって困りに行ってるような気がするなって言ってて。まあ、それは確かになと、今は思う。
確かにね。
うん。まあ、困りたいかっていうと困りたくはないけ
ど。わかんない。その、そういうさりげなさを楽しむ旅と、
うん、
なんだろう、こう歩き通すとかこういう景色を見るって目的がある旅ではまた違う気がするけど。
確かに。
まあでもその、なんていうか困った挙句、
うん、
なんだろう、ロイガベルグル歩けなかったら、
うん、
それは辛いじゃん。
確かに。だから、
まあ、
それはそうです、
ね。それはそうなんだけど、まあでも、なんか、こう、懐かしく思い出されることってトラブルだったりするよねっていうのは本当に思いますよね。
うんう
ん、私、こう、自分たちにしかないユニークさっていうのはトラブルとか、トラブルだったからこそ見れた景色とか、うんうん、
それを乗り越えて、
体験できたこととか、うん、そういうことになってくるのかなっていうのはありますよね。
ね、こう、歩きを、苦難を乗り越えて、見えた景色が、こう、思い出に残るというのがありますね。
うん、うん、うん。そうですね。ああ、またトレッキング行きたいな。
うん、そうですね。まあ、海外でっていうのは、なかなか、こう、先になりそうですけど。
うん、うん。
なんか次に行きたい海外のトレイルとかって、ありますか？
ああ、なんかノルウェーのトレイル行きたいっていう話ちょっとして。
ノルウェーのトロントゥンガっていうところですかね。
そうですね。うん、なんか、トロールの下って言われる、こう、岩がすごい大きく突き出したような、
うん、
なんか、絶景があるところらしくて。 ちょっと怖いけど行ってみたいですね。うん、
やっぱ、まあ、湖なのかな、
うん、そうですね。なんかまあ氷河で削られたような、そういう地形ですよね。
うん、
うん。なんかちょっと見てみたいなっていうのがありますね。
あるいは他もにも、こう、巡礼の、昔の巡礼路として知られている、セント・オーラ・ブエイズっていうトレイルがあって、
うんうん
で、これは結構めちゃめちゃ長いな。600キロぐらいあるので、全部歩くって人はそんなに多くないんだけど、
うん。
うん、まあ、よく知られた
一部だけとかなら、
うん。とこですね。
あとどこだっけ？アメリカで行きたいって言ったトレイル。
ああ、パシフィックトレイルかな？
うんうん。
いや、違うな。ジョンミューアトレイルか。
あ、そうだ
そうだ。JMT って言われてるやつがあって、
うんうん、
それも結構長いんですね。
まあ、だから一部ずつって感じ
ですね。うんうん。セクションハイクって言って、結構有名なトレイルは、うん、で、長いところはそうやって行くところが、人たちが多いんですけど、JMT はどのぐらいの長さだったかな。340km。
お
ほだいたい2週間ぐらい。で、うんうん、スルーハイクって言って、一度に歩くっていう人は、する人が多くて、
うん、
まあ何年か、に分けて、何シーズンかに分けて、歩くっていうセクションハイクをする人もいるらしい。ですね、
うんうん。
まあ、スルーハイクってなると、アメリカはまた、なんだろう、アイスランドとかヨーロッパ系のトレイルとは違って、こう、小屋は基本的になくて、
うんうん、
で、自分たちで、まあ、食べ物とか、もう自分で調達して持っていく。で、3週間のトレイルってなると、全部は持っていけないので、こう、途中、こう、下山して、郵便局止めで送っておいた食料を回収して、また歩き始めるみたいなことがしてる人が多いみたいですね。うん。
郵便局はそんなとこにあるんですか？
郵便局は、トレイルの中にはないので、一旦トレイルから外れて、
はいはいはい、
それも多分1、2時間とか、もっとかかるかなって言ってましたけど、
うんうん、
そこに送っておいたものを回収してっていう。
へえ、面白い、うん。
あとはなんか、面白い文化だけど、トレイルエンジェルだったかな、
うん、
ちょっと調べようかな。トレイルエンジェルっていう人がいて、
うんうん、
まあ、基本的には昔、そこを歩いたことがある人とか、そういうハイカーを応援したい人とかが、
うん、
途中で助けてくれる。例えば、靴が壊れたとか、ダックが壊れたとか、
うんうん、
あと、物が足りなくなった、燃料とか、
うんうん、
食料とか。で、そういう人を、まあ、支援する人っていうのは、ボランティアで、いるらしくて、
うんうん、
で、そういう人に助けられたっていう人も結構、いますね。
うん、
うん。うん、割とそういうロングトレイルの文化っていうのは、面白いなと思います。特にアメリカでかなり発達してるのかな。ヨーロッパにも多いですけど。
そうなんですね。
うん。まあ、アメリカで長いトレイルで一番有名なのは、パシフィッククレストトレイルって言って、
うん、
まあ、ここからここまでなんで、本当に、
うんうんうん、
南北を縦断する、何キロ
だ？太平洋。
そう。
太平洋沿いってことです
ね。うんうんうん。何キロだろう。映画にもなっていて、私に会うまでの1600マイルかな。1600マイルってことは、まあ、だいたい2500キロぐらいかな、
うん、
の、トレイルを、まあ、歩く、する、ハイクする。
うんうん、
まあ、1シーズンっていうか、まあ、半年ぐらいかかるらしいんですけど、
うんうん
うん、っていうのは割と、まあ、有名というか、こう長いトレイルの中では多分一番有名なんじゃないかな。
うんうんうん、
いや本当にライフワークみたいな感じですね。
そうですね。
うん、
いや、まあなんか
こう、ちょっとそこまではちょっと厳しいけどね。
そうそうそう。いや、うん、まあ私は4日がせいぜいかなっていう感じはするんですけど、
うん、
楽しめる長さっていうのは。うんうん、まあでもなんか、セクションハイクはしてみたいですね。
そうだね。うん。うん、なんか一番こう、美味しいとこだけ。
そうそうそう、美味しいとこだけ
ね、うん。試してみたいという、つまみ食いしてみたいというのはありますね。うん、
はい。
まあそこだけ歩いてみるだけでもそういう文化に触れたりとかも面白いと思うし、
うんうんうん、あニュージーランドとか、
ああ確かにニュージーランド歩きたい、
うん、南半球ほとんど行ったことないので、
うんうん、
行ってみたいですね、一回ゆっくり
行ってみたいですね。タスマニアも有名なトレイルあるらしいので、うんうんうん、まあいつになるやらという感じですけど、
そうですね、
まあ、また行けたらいいなと。
そうですね。まあ、妄想をして、はい、それまで行きたいところのリストを作って、 粛々と家にいるという
。ね、今はそういうミッションをこなしていこうかなと思います。
はい。
はい。はい、では、アイスランドのロイガヴェーグルというトレイルについて語っていきました。いかがでしたでしょうか。
はい。
はい。まあ、ハッシュタグ、幻影の中などで、感想をお寄せいただければ幸いです。
はい。
それではまた次回も聞いてください。さよなら。
さよなら。